皆さんこんにちは。12年ぶりでこのエドモントンジャパニーズクリスチャンチャーチに戻ってくることができました。ずっと願っておりましたが、せめて、5年に一度ぐらいはぜひここを訪れたいと願っていましたが、あっという間に2年になりました。私はこの教会を通して救われまして、誠の神とイエス様を信じるに至ることができました。そしてなんとただ救われただけでなく、生涯神様に 100% 仕えるというそういう働きに召されまして、日本で牧会を、牧師としての働きを2002年からスタートして今日までこの働きを続けています。湘南キリスト教会という神奈川県藤沢市にある教会です。初めて牧師という働きをして本当に大変な思いも自分なりにしたんですが、もちろん若くて初めての経験で苦労がありましたが、ここまで神様によって支えられてきたなとつくづく思わされ、自分の力では全くない、自分の知恵でも力ではない、かえって私が、本当に目いって気落ちして、もうダメだと、このような そのように思う時に、にもですね、そこから立ち上がってこの働きを続けることができた、かえってこれほど充実した人生はないと思えることですね、あることができた。それは私ではなくて神様が憐れみ深く恵み深いことであるから。また、後に聞いたんですが、今もこのエドモントンジャパニーズクリスチャンチャーチの祈祷会で祈っていると、私のためにお祈りなさっているということを聞いて、なるほど、それで私は自分の愚かさや足りなさにも関わらずこの働きを続けておられたんだなということを感じました。今日一緒に神様をここで礼拝することができますか。これが叶ったことを本当に感謝しています。それでは共に神様の御言葉に向かいたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。共に祈りましょう。私たちの天のお父様、あなたの恵み深いお名前を褒めたたえます。神様のその素晴らしさ、偉大さ、憐れみ深さ、慈しみ深さが私たちクリスチャンを含めてさらに多くの人々によって本当に知られて、そして認められ、主の皆が崇められ、いよいよ神様に感謝と賛美とが捧げられますよ。私たちが神様がどのようなお方かを知ることによって感謝と賛美が捧げられますよ。主よ、ありがとうございます。こうして私たちを礼拝者として招いてくださいました。どうぞ神様の慈しみ深さをこの御言葉を通して教えてください。今神の御霊が一人一人に語られてくださいまして、語る者にも聞く者にも語られてくださいまして、助けてください。そして神の主がどのように巡り深い方であったのか、どうぞ教えてください。この祈りを主イエスキリストの名を通してお願いします。アーメン。今日のこの創世記、私が牧会する教会、湘南キリスト教会で、ここ3年ほどでしょうか、学んできた箇所です。 創世記12章からアブラハムの生涯から学んできて、まだ完結していませんので、48章に至りました。そこから教えられたこと、今日ともに皆さんと分かち合いたく、また共に学びたく願っています。そのところから神様は私たちに教えています。神である主はどういうお方であるかが示されています。ここに一人の人物が出てきますが、それはヤコブという人。実際に起きたこと、神様がこのヤコブという人に対して働きかけたことですが、なぜそんな大昔のことがここに記されているのか、それは神様が今生きる私たちにこれをもって教えているからです。今も同じように神様は私人間一人一人にこのようにしてくださるのだと教えているんです。つまりヤコブのような私たち罪ある愚かなものを神様は導いてください。私たちが何か悪に悪から悔い改めて良い子になって、良い人になって、そして神様が恵みをくださるじゃないですね。まだ悪いにもかかわらず、自分中心で愚かであるにもかかわらず、神様は決して捨てないと言ってくださる。それがここに記されています。今日読まれました10節から22節の間に、ここには神である主がヤコブにしてくださったことが書かれています。特に12節から15節です。それはもう読んでわかることですけど、石を枕に寝ていたヤコブに神様がご自分の方から現れてくださったということです。これによって今の私たちに教えています。この時のヤコブはどういうヤコブだったか、お分かりでしょうか。それは自分が住んでいた家を出なければならなかったヤコブでした。どうして出なければならなかったか、たった一人、それはお兄さんに殺されそうになっていたからです。どうして殺されそうだったのか、もうお兄さんがカンカンに怒りました。それは兄が受ける、長子が受ける、長子の権利を、その祝福を自分が横取りしたからです。しかも騙す形で。もちろんお母さんの助言というか言葉があったんですが、でもヤコブ自身がそれを望んだからですね。自分が長子の権利をもらいたいと。そしてなんと父親を騙し、もちろん兄も裏切り、自分が益を得るために自分のことしか考えない。目が見えなかったお父さんを騙し、そしてその兄が受けるべき祝福の祈り、それを自分のものとした。それで兄は父が召されるのを近い、そうしたらその時には弟ヤコブを殺してやろうと、そのように本気でその時は思いました。で、殺されたら大変ですから、お母さんは逃げなさいと、遠くにいる自分の母のですね、身内の親戚のところに逃げなさいと。それによって両親のもとを離れなければならなかったヤコブ、たった一人です。幾日も幾日も旅をしなければならなかったヤコブ、まだ行ったこともない地に向かって旅立ったヤコブですから、この先どうなるかわからないというヤコブ、彼は心の拠り所を失って本当に心細い状況にありました。 このようなヤコブに対して神様が一方的にしてくださったことがここに記されています。一方的というのはヤコブが神様に切に祈り求めたからでもなく、また今まで良い人間だったからでもありません。彼が今確認したようにこのように悪いにもかかわらず神である主が一方的にしてくださったことがここに記されています。大きく3点が言えるでしょう。夢の中で神様が現れて、そして見せてくださったことがあります。12節から。第1の点はそれは天の存在を見せてくださったということです。12節です。目で見える地上のことだけが全てではないんだということを神様は彼に教えてくださったんです。ヤコブは今までそういうことを認めていませんでした。知っていなかったんですね。もう皆さんは聖書をよく学んでいて知ってるから特別驚かないかもしれませんけど、ヤコブは、父イサクと、両親と共に神様を礼拝していたはずですけど、彼が本当に自分自身から神様を礼拝したのはここが初めてです。それが22節まで書いてあります。神様がまず天の存在を見せてくださって、地上のことだけが全てでないことを教えてくださいました。それはどういうことかと言いますと、ヤコブが得ようとしていた地上における彰子の権利などが全てではないんだ。地上で受けるですね、良いもの、物理的なもの、または財産、そういうものが全てではない。またもちろん生死もそうです。この肉体の生も死も含めてこの地上のことが全てではない。天の存在があるんだ。目に見えない霊的な事柄を神様はこの訳に直接教えてくださったんです。人はこのようにして肉眼でこれの目で見ることだけが全てではないということを悟っている。今もそうです。神様が私たちの本当に目を、霊的な目を開いてくださらなければそれが分かりません。神様がヤコブにしてくださったこと、第2の点は、それはその続き13節から14節に書いてあること。主はヤコブにご自身を表して父アブラハムに約束した祝福をヤコブにも約束してくださいました。13節の鍵括弧のところ、2行目ですけど、今言ったのは日本語ですけど、私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。このような主の大いなる祝福の計画にヤコブが預かることを約束してくださいました。大きな神様の約束です。これを約束してくださったんです。神様がしてくださったこと、第3番目は、それは15節、こう書いてあります。どうぞ見てください。15節、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。神様がしてくださったことはもう何のたるるものもない、たった一人ぼっちになってしまったヤコブに励ましを与えてくださったということです。励ましの約束です。彼が最も励ましが必要な時に 神様はこれをしてくださったんです。これは今もそうですね。神様がなさることには無駄がない。そして本当に必要な時に神様はしてくださる。これによって神様の慈しみ深さを思わされます。本当にヤコブへの一方的な恵みと祝福です。このような自己中心的な父親を騙し、兄のものを奪い取る、このようなヤコブに神様は一方的に恵みと祝福を下さる。これ不思議だと思いませんか？なぜ神様はこのように一方的にヤコブに良くしてくださったのでしょうか？これではまるで自己贔屓ではないか、こう言えるかもしれません。これは自己贔屓なのか？そうではありません。ちゃんと理由があるんです。なぜ主はこのようにヤコブに良くしてくださったのか？その理由は、主がヤコブの神となってくださったからです。この神様はヤコブの神となってくださったので、神様はご自分のものをですね、決して見せないと言ってくださるんです。どこでそういうことが言えるのかと言いますと、ちょっとバックしてジェネシス、すみません、創世記17章の7節、17章7節に書いてあるんですが、どうぞ見てください。これは神様がアブラハムに現れて約束された言葉の中にあります。アブラハムに向かって語った言葉、17章7節、こう書いてあります。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。アブラハムが神様の言葉を信じて従ったので、それで神様の祝福はなんとアブラムだけでなく、アブラムの子供、またその子供にも及ぶという約束も実現していったんです。それで神様はアブラムの神となってくださっただけでなく、その子供の子供、ヤコブの神となってくださった。それゆえにヤコブを神様は決して捨てないと、そのようにここで言ってくださっています。彼が本当に助けを、神様の導きをしようとしているときに神様は現れてくださったんです。神様がこのようにこのようなヤコブにしたことは、今日主が全てのキリスト者にしてくださることなのだと私たちに教えています。誠の神とイエス・キリストを信じる者には、今日も同じように神様はしてくださると教えています。ヤコブに従ってくださったことです。今生きる私たちにもしてくださる。その3点、先ほど申し上げましたけど、現在形で言いますと、つまりこういうことですね。第一の点、主は私たちに天の存在を見せてくださるということです。そう、常に信じた方には見せてくださっています。目で見える地上のことだけが全てでないということを教えてくださるんです。これは神様が本当に一人一人に表してくださった、その人しかこれを悟っていませんね。今も 人間にとって最も悲しむべきことは死であると。家族の死、友人、知人の死であると思いますが、しかし、地上の目に見えることだけが全てではないんだと、神様は教えてくださっています。そして、目に見えない天を私たちに見上げさせてくださるんです。永遠なるものを神様は私たちに教えてくださるんです。そして、目を開かせてくださいます。そこに本当のまた完全な希望があります。人間は肉体の死が一貫の終わりではない、全ての終わりではない。かえってこの地上の生というのはほんの一時のことであるということです。肉体は外なる人は衰えていきます。しかし内なる人は日々新たにされて、そして終わりの日には神様は朽ちない栄光の体を私たちに与えてくださる。イエス・キリストを信じる者にはそれをくださると約束してくださっています。今日の私たちに神様がしてくださること第二の点、それは私たち一人一人に神様はご自身を表して、なんとアブラハムに約束した祝福を受け継ぐようにしてくださったんです。主の祝福の計画に私たちが預かることを約束してくださったんです。この創世記にはアブラハムの子孫を神様は祝福すると、また子孫によって祝福がさらに多くの民に与えられると書いてありますが、新約聖書まで貫いてですね、読みますと、アブラハムが神様を信じたように、まことの神を信じる者が本当のアブラハムの子孫なんですとガラテヤ3章に教えられています。アブラハムの信仰に習う者が本当のアブラハムの子孫、ここに書いてある同じ祝福を受けるんだということです。今日の私たちに神様がしてくださること第3の点、それは心の拠り所を失うようなもう大変な苦難に見舞われたとしても、主が私たちを励まし守り救ってくださるということです。この28章15節に神様は言います。私はあなたを決して捨てないと語られましたが、今も私たちに語ってくださいます。それは実際に新約聖書ヨハネ6章にイエス様がこれを語っています。父が引き寄せない限り誰も私のところに来ることができません、こう言われました。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。イエス様がそう語っています。この創世記で語られた同じ主が、そのように今日も私たち一人一人イエス・キリストを信じる者に語りかけてくださっています。この私はあなたを決して捨てない、そのような語りかけを直接聞くことができたならば、どんなに幸いでしょうか。神は全能の方です。全能の神です。全てのことがおできになります。その方が、なんとこの自分を決して捨てないと言ってください。なんというありがたいことか、特権かと思わされます。なかなかこの世には怖い人もいますし、権力者もいますし、あるいは人殺しもいますし、戦争もやりません、命の危険さえもある。しかし誠の神が、私はあなたを決して捨てないと言ってください。もちろん日常の生活、何を 食べていけばよいのか、どう生活していけばよいのか、そういう心配が伴いました。しかし神様が私はあなたを決して捨てないと言ってくださるんですから、これが本当に分かったならば、それが声を聞いたならば、もう恐れることはないというんです。このことに私たちはどれだけ目が開かれているでしょうか。神主がある特定の人の神となってくださるということがどんなに特権であるか想像できるでしょうか。特にキリスト者である私たちは、主は私の神という認識を持っているでしょうか。神主は天地の創造者であると理解しているでしょう。また主は万物の支配者であることも理解しているでしょう。偉大な唯一の神がおられるということは理解しているでしょう。しかしそれとあなたとどういう関係があるのか、たとえ唯一の真の神が存在していても、それだけの事実があるだけならあなたには大した影響はありません。しかしその万物の支配者であり全能の神があなたの神となってくださるのならば、あなたは絶大な影響を受けるんです。そして実にその神はあなたの神となってくださったのです。あなたがイエス・キリストを信じたので、主はあなたの神となってくださったのです。あなたは絶大な影響を受ける、神の祝福を受ける、アブラハムやイサクのように、そしてヤコブのようにです。この言葉、神の言葉、私はあなたの神主である、聖書は何度もこのことを語っています。神様がこれほど多く語っていますので、私たちはそれをできるだけ、できる限り知っておかなければと思わされます。それで今私もいくつか、一緒に見たいんですが、出エジプト記には13回、私はあなたの神、主であると、13回出てきますが、そのうち、10回の中に、5回出てきています。私はこの創世記28章を学んで教えられて気がついたことですが、10回はどこに書いてあるかと言いますと、出エジプト記の20章に書いてありますが、10回の始まる冒頭ですね、20章2節に神様はこのように語り出します。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した。あなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。と第一の戒めが始まりますが、どうして第一の戒めは、あなたには私の他に他の神々があってはならない。こう言うのか。その理由は明らかです。そのすぐ直前の2節です。私はあなたの神主であるからだということなんですね。だからあなたには私の他に他の神々があってはならない。実家に、その言い方が5回出てきます。その中で神様は民に向かって、私はあなたの神主であると言って、単に神がとか神がと言わず、あなたの神主がとこう言われるんです。この創世記から5つ連続する、書の中でどれくらいその言葉が出てくるのか簡単に調べることができるんですが、そうしましたら、 レビ記に9回出てくるんです。大変興味深いことに、民数記にはないんです。5番目の章、申命記に237回出てくるんです。ですから、どういう性質の書かというのがね、こう分かってくるんです。これを読むことによって、聖書を読む読者は何を受けるのか。神様の語りかけを何度も聞くのを読むことになりますよね。自分が意識しなくても、実はこの影響を受けるんです。神様の語りかけをね。なんと237回、神様は、私はあなたの神と、こう語ります。例えば、申命記31章6節。読みますね。どうぞ聞いてください。申命記31章6節。強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。と、このように言っています。なぜ主は決してあなたを捨てないと言われるか、もうお分かりですね。主があなたの神となってくださったからです。だから、たとえ、もう失敗を犯しても、自業自得で大変な困難に陥ってもですね、神様助けてください。もう神様はその人の神となってくださった。そしてイエス・キリストを信じる者は、誰でも主はその人の神となってくださるんです。今日も、人が心から、イエス・キリストを私は信じます。心から神様にそのように祈るのか、誰でも神様はその人の神となってくださいます。まあ、その他、旧約聖書にたくさん出てくるんですが、イザヤ書には調べましたら18回出てきます。まあ、代表的な一つ。イザヤ43章1節から3節を読みたいと思います。イザヤ43章1節から3節です。だが今、ヤコブよ、あなたを救い出した方、主はこう仰せられる。まあ、そう神様は語るんですけどね。ヤコブがここに生きているわけじゃないんです。イザヤの時代に。でもなぜこう語りかけるのか。ヤコブの子孫に語りかけている。ヤコブのように神様に信頼することが足りなくて、そして失敗が多い民にですね、かけて語りかけているから。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。このように語っております。ですから、人間の側から、私は神様あなたを信じます。あなたは私は救い主です。自分が神、イエス様を救い主として認める。まあ、それも確かにあるんですが、しかし聖書は言います。私があなたの神。私があなたの救い主であると、そのように言っています。ですから、ここからは、どこにもこのイメージはないんですね。つまり、このクリスチャンというのは、信仰というのは、この人が自分の強い信念とか思いで神様を信じて、神様にしがみついて、一生懸命しがみついている、そういうイメージはありますね。逆ですね。本当に不信仰なものにかかわらず、やるものですね。もう神様を僕が礼拝するどころか、本気に礼拝することがなかったんです、僕は。そして自分勝手で、自分の益ばっかり考えて、 そういうものなんですが、こんなものを神様の方が掴んで離れないように引き寄せてください。そしてこの自分中心になるのがこれからどうなるのか、その時は教えてますね。なんと神様の導き教えによってだんだん神様に信頼するものへと教えられ変えられていくんです。人を怒らせるようなそういうものでしたけど、なんと自分ばかりじゃなくて他の人も変える、そして何よりも神様に信頼する、神様の栄光をお返しする、そういうものへと彼は変えられていく。そして彼を通して祝福が他の多くの人に及んでいく、そういう存在となっています。今も神様はそのように来てくださるんです。もうイエス・キリストを信じた時から神様はあなたの神となってください、私の神となってください、賭けが多く足りない失敗も多いにもかかわらず決して見捨てないと言って、そして実際に本当にたった一人で助けが必要な時に現れてくださるんです。聖書は何百回というほど私はあなたの神主であると語っています。神はご自分のものに向かって単に神だと言わず、あなたの神と言われます。それはいつも神とこの私の私たちの関係を示します。神と特別な関係に入れられた民であるからです。神との契約に入れられた民であるからです。最後になりますが、もし主があなたの神になってくださったら、ヤコブに語られたように主はあなたにも現れ語ってくださいます。どうしようもない状況にあったヤコブだからこそ、助けた励ましが必要だったからこそ主は現れて語ってくださるんです。主はヤコブにしてくださったように、あなたと共にいてくださり、守ってくださり、決してあなたを捨てません。必要なのは、主があなたの神になってくださるということです。アブラハムへの契約に入れられるものがそうなります。その契約に入るのは、信仰によって、つまり信じるということです。ですから子供からもうお年寄りまで、たとえ寝たきりになってもできます。ただイエス・キリストを信じることによってです。今唯一の誠の神と神が使わされたイエス・キリストを信じる者はこの契約に入れられるのです。またもう一つ、聖書は私はあなたの神主であると何と数多く語っていることでしょうか。私たちはそれに気がついているでしょうか。何と多くと言いながら私はこれくらいしか引用していませんが、なかなかたくさんの引用するのは困難だと思いますが、しかしもう3つほどですね、イザヤ書から神様がこれほどに語ってくださっていることを一緒に見たいと思います。イザヤ41の10、イザヤ41の10、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。同じくイザヤ41の13、あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。 最後にイザヤ48の17、イザヤ48の17、こう言います。あなたを贖う主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられ、私はあなたの神主である。私はあなたに益なることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導くと。このように主は聖書を通して何百回も私たちに語りかけています。それに気づいているでしょうか。何百回も主が語っているにもかかわらず、それを知らなくてもいいものでしょうか。あるいはそれを読んでいても、そのこと、その意味を悟っていなくていいものでしょうか。どう思うでしょうか。いや、知るべきでしょう。本当に悟るべきでしょう。神様がそれほどに私たちに何度も何度も語っているのですから。そして主は今今日の聖句、創世記28章を通して私たち一人一人に語っておられます。ここにいる私たち一人一人がその人生を生きるその中で経験している状況のゆえです。一人一人がさまざまな苦難と困難、あるいは病、悩み、悲しみの中を生きるその状況のゆえに神様は語ってくださっているんです。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。以上、主の御言葉です。黙祷の時を持ちましょう。今一人一人神様に応答する時を持ちましょう。そしてどうぞ、まだこの誠の神とイエス・キリストを信じていない方も、今どうぞ真心から神様に向かって祈ってください。私はあなたを信じます、受け入れます、本当に心からそのように申し上げるなら、神様はその祈りを決して退けず聞いてください。そして聖書の約束する通り、神様の約束する通り、神様は信じる者を自分の子としてください。自分のものとしてください。あなたの神となってくださいます。そして私はあなたの神でも、あなたを決して捨てないと言ってください。どうぞお呼びください。私たちの天のお父様、あなたの恵み深い皆を褒めたたえ感謝します。あなたがどのようなお方であるのか、あなたはこの聖書を通して私たちに教えてくださいました。イエス・キリストを信じる者、あなたはご自分のものと神のことにしてください。まるとその人の神となってください。そしてあなたは何度も何度も何百回もそれを私たちに語ってくださっていました。そのことを本当に私たちは悟っていませんでした。主よ、なんとありがたい言葉でしょうか。神様はこのようなこのように語ってくださいます。主よ、そのように神様が語ってくださるのは、どのようなことがこの世で起きて、私たちは恐れることがないのです。主が私たちも神となってくださって、 共にいてくださる、決して捨てないと思ってください。本当にありがとうございます。主よ、どうか私一人一人が本当にその神様の呼びかけを心から聞くことができますよ。霊的な目を持ってみ、そして霊的な悟りを持ってそれを悟ることができますよ。どうぞ今お布団のうちに塗られましたお布団にどうか聞いてください。イエス・キリストを信じて受け入れると、その一人一人どうぞ豊かに応えてくださいますようお願いします。この祈りを主イエス様の名を通してお願いします。アーメン。